人気と、あれ、人気と、あれ、人気の話せばわかる。はい、ということでね、この番組は私人気が、興味のあるものやことについてぐだぐだ話しながら理解を深めていけたらいいなと思っているポッドキャストです。はい、そうなんですよ。皆さんお気づきの方も多いかもしれません、ここで気づかなかったらおかしいと思うんですけど、今日はねちょっとポテコさんがいないんですよね。っていうのも前回の収録からですね、お伝えしていた通りポテコさんが台湾の方に行ってきまして、旅行行って帰ってきたんですけれども、なんとですねそこで、日本に帰国してから本当明日収録ということだったんですけど、今日の夜に連絡が入りまして、ポテコさんなんとインフルエンザということでね、ちょっと明日の収録が無理だということで急遽、じゃあちょっと2人の収録は一旦中止しようかということで話をしていたんですけれども、ただねまあちょっと僕もね配信ちょっと滞ってしまうのもちょっとねどうかなっていうのもありますし、ポテコさんからもねちょっとやり取りしていく上で配信聞きたいということでね、あじゃあ僕俺一人でやるわっつって、俺一人でちょっと配信してあげるわっつったらちょっと聞きたいって言ってたんで、まあちょっとねポテコさん今病状に伏してると思いますんで、まあこの声をポテコさんに届けっていうね、かっこいいかっこいい精神でやっていきたいと思います。決してなんかこう目立とうとか、ポテコさんがいないうちに俺の独壇場になるとかそういうね横島な気持ちで一切やっておりませんので、わかりますよ、わかりますよ皆さん、ポテコさんの声が聞きたいっていう声は非常にわかります、お前でしゃばってくんなと、痛いほどわかります。もちろんポテコさんの可愛い声が聞きたいに違いないでしょう。ただねポテコさんがそう言ってるんでね、仕方ないかなと。ただちょっとお便りの方もね、ポテコさんに読んでいただきたいというお便りも多分いくつかあるでしょうし、あまりちょっとね、勝手に僕一人で進めていくのもどうかなと思ったんですが、ちょっとね、タイムリーなお便りが一通届いたので、まぁ、ちょっと今回ね、番外編ということなんですけれども、ちょっとポテコさん、インフルエンザに負けないでっていうね、回にして、お送りしていきたいと思っております。はい。ね。そうですね。いつも僕ツイキャスをね、いつもじゃないな、たまにやってるんですけど、ごめんなさい、ツイキャスのテンションでこうやって、話してしまうので、ちょっと普通に、どうですか皆さんとか、こう、語りかけ口調になってしまうのは、ちょっとご容赦いただけたらとね、存じております。はい。ということで、今回ですね、ちょっと、ポテコさんが病気ということで、タイムリーなお便りがいつ届いてたので、ちょっと取り上げさせていただきたいと思います。はい、ということで、題名、初めてお便り書かせていただきます。ということで、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですかね。サイレントリスナーさんですかね、もしかしたら。お二人の軽快なやりとり、通勤中の車内や料理中、掃除中に、いつも楽しく聞かせていただいてますということで、かっこ料理中って言ってもそんな大層なメニューは作れないんだずーって、だずーって何、どこの方言これ、料理中とか作業用 BGM でね聞いていただけるということで、聞いていただいてるということで非常に嬉しい限りですね。それはそんなお二人には、そんなお二人に今日は、質問があります。はい、何でしょう。私はいつも旅行に行ったり遊びに行ったり無理をすると必ず風邪をひいてしまうのですが、お二人は、普段からどのような健康対策を行っていますか。また、今までで一番辛かった怪我や病気の体験があれば教えてほしいでゴンス、星ってゴンス、星マークついてる、何ゴンスって、さっきからダズーとか、これどこの方言か、ちょっと日本国内かもちょっと定かじゃないんですけどね。ちょっとしたことで風邪をひいたりするのって、か弱い女子って感じで、可愛いでゴンスね。いや、女子なんですね。この方はね。まあ、料理中とか言ってたしね。ただ、女子でゴンスねってあんまり使うところね、ちょっと僕は、27年間生きてて遭遇したことがないんですけれども。それでは、自宅のベッドより愛を込めて、インフルエンザパーティー、クワマンポテコより、お前かい!ポテコお前かい!っていう。 ね。これね、多分今笑ってるのポテコさんだけでしょうね。おめえじゃねえかっつって。まあこれはですね、ありがとうございます、ポテコさん。初めてお便りいただいたということで。ポテコさんどうしてもね、ちょっと収録に何か携わりたいということで連絡来たんですけど、まあちょっと今日は無理はせんときっつって。まあそれかお便りくれたら俺読もうかって言ったものの5分後ぐらいにね、長文が送られてきまして、そんなに参加したかったんやっていうのでね、まあ読ませていただいたんですけども、そうなんですよね。ポテコさんって、旅行行ったり遊びに行ったり無理するとすぐ風邪ひいちゃうんや。ああ、そう。お二人はって、まあ一人は自分なんですけど、ドッペルゲンガーかな。スタンドかな。そうですね。僕も前、収録の時話したかもしれないんですけれども、僕も旅行行ったらね、絶対体調崩しやすかったんですよ、今までは。はい。最近はね、まあ、ちょっと、まあ、社会人になってから、生活リズムがね、人間になってきたんでね、大丈夫になってきたんだと思うんですけど、なんか大学の頃とかもうね、昼夜逆転当たり前みたいな生活してたんでね、あとはなんかね、まあ、旅行先に行ってテンションが上がってしまって熱出るっていうのはもう日常茶飯事ですね、僕は。関空に行く途中のラピートで熱出てましたから。なんでまあ対策としてはもう薬めっちゃ持ってくっていうぐらいしかないですね、これは。はい、クワマンポテコさん。そうですね、薬めっちゃ持ってくですね。前の日早く寝るとか言いますけど、もう前の日早く寝るとか絶対無理なんで、逆に前の日夜更かしするだけして、行きの新幹線とか移動中に寝るっていうね。移動中も疲れて眠いぐらいの方が、ワクワクドキドキってこう、なんていうんですか、こうね、熱が高まるよりも、もう疲れてもうすぐ電車乗ったら寝るぐらいの勢いの方がね、逆にね、悪化しないっていうことに僕は気づいたんでね、あえてそこまで、夜更かしとまでは言わないですけど、そんなに早くね、寝ないっていう、あえてね、っていうのはしてますけどね、いや、あと、一番辛かった怪我や病気の体験。まあ、僕も大学の時一人暮らししてた時はインフルエンザ非常に辛かったですけどね。うわ、ゲームし放題やんとか思ってましたけど、まあ、あんな地獄ですね、ほんと。本当に地獄ですね。ただただベッドで寝てるだけがしんどいっていう。ね、しかも一人やったらね、本当にしんどいですから。あと怪我で言ったら、僕バスケやってたんですけど、小中高と。高校の3年生、引退のちょっと前ぐらいに、新スプリント、疲労骨折になりまして、両すねがですね、なんで、ちょっと過度な運動を控えるようにみたいな、ちょっと診断を受けてしまって、まあ別にレギュラーとかだったわけじゃないんですけど、ちょっとね、自分のポジション争いにちょっと一線退いたのが非常に悔しくてね、悔し涙流した覚えもありますよ。はい。まあ、今もね、そうなんで、あまり運動しすぎるとちょっとすねが痛くなるっていう。ねえ、ちょっとあれがありますけど、そんな別に骨、大骨折したとか、なんか大入院したとかは全然ないですね。はい。皆さんどうなんですかね。結構やっぱ入院とかしたらもうやることなさすぎて暇でしょ。ね、漫画読み放題とか思いますけどね、暇すぎて死んじゃいそうになりますけど、それこそポッドキャストですかね。こういう時こそね、そうですね、そんぐらいかな。はい、ありがとうございます、クワマンポテコさんね。な感じかな。まあまあまあ、ちょっとね、台湾のお話は次回にちょっと持ち越しということで、いっぱいお便りありがたいことにいただいているので、また次に読んでいけたらなと思っております。はい。あとですね、もう一点、あれなんですよ、前回というか、ポッドキャストの中の人という、インタビュー番組っていうんですかね、ポッドキャストの中の人というポッドキャスト番組にね、ゲストで呼んでいただいてですね、ありがたいことにちょっとお話しさせてもらったんですけれども、まあ、改めて聞き直してね、まあ、調子乗ってますね、僕は。本当に。本当に調子乗ってますね、あれは。いきり倒してますね。ちょっと今回、それをね、弁解したかったんですよ、この回で。ポテコさんも聞いてもらってると思うんで、ちょっとあんたあれなんなんみたいな。ちょっと調子乗りすぎちゃうとかね、こう言って、欲しかったんですけどね。こんな状況になってるんで、またこいつ、何こいつ、また、一人でもうずっとこれからやろうとしてんのみたいな。 思われるかもしれないんですけど、そんなことはないので、もうそんなね、そこまで図に乗ってないですよ。大丈夫です。ポテコさん、安心してください。ちょっと、すみません。ちょっと勝手に。まあ、普通、ポテコさんがね、どうしても何回か予定調整したんですが、合わなかったんで、で、ポッドキャストの中の人という番組やられてるパーソナリティの中澤さんという方はね、ちょっとあまり、ね、これ以上待たせるわけにもいかないということだったので、ちょっと僕だけでも都合が合う日にやらせてもらったんですけどね。いやー、ありがとうございました。本当に楽しかったです。あんな貴重な体験ね、なかなかできなかったので、こんな感じですかね。ありがたいです、本当に。で、僕は調子に乗っていません。あのインタビューは確かに調子に乗っていました。ただもう中澤さんがこう引き出すのがうまーってうまーってしゃあないっていうね。ちょっと、いきり倒して話してしまいましたけどね。あとやっぱこう、スカイプ収録がちょっと久しぶりだったんでね。やっぱこう、ポテコさんと普段顔付き合わせてやってるのはやっぱなんか雰囲気が違いましたね。ですね。それぐらいかな。あと本当にね、ありがたいお便り何通かいただいていて、早く読みたいんですけどね。ちょっとごめん。ちょっと待ってくださいね、本当に。ポテコさんと一緒に読みたいんでね。もちろん目は通させてもらってるので、僕もポテコさんもね。ポテコさんにもお便りの内容はお伝えするようには、最近してますんで、大丈夫です。ポテコさん宛て、僕だけがこう、お便りを読んでるわけじゃないのでね。ポテコさんもちゃんと目通してますんで、よろしくお願いします。こんな感じですかね。やっぱりこう、一人で行ったら、ちょっと息切れしちゃいますね。こう、なんか間が怖ってね、ちょっとベラベラベラって喋っちゃうんですけど、お前普段こんなにハキハキ喋らへんやんっていうね、声もあるかもしれないんですけど、その通りでね、やっぱポテコさんにちょっとね、甘えちゃってしまってる部分がね、あるんではないかな、ということで、あと、そうですね。まあ、せっかく一人なんで、ちょっとポテコさんがいない隙にね、僕がま、ちょっと最近話したいよなーって思ってるようなことをちょっとちらっと触れておこうかなと思うんですけれども、僕結構ゲームが好きでね、ゲームもプレス4とかでゲームよくやってるんですけど、最近やってる、スマホのアプリをちょっと紹介できたらなと思ってます。ゲームアプリね。で、まあ、なんで紹介したいかっていうのも、以前ですね、境目線引きというポッドキャストの方で、僕のお便り読んでいただいた際に、ハースストーンというね、カードゲームのことを、ちょっと僕はちらっと触れてたんですけれども、そのハースストーンの件でちょっとね、境目鶴丸さんがね、鶴丸さんがもう非常に、鶴丸さんもハースストーンというカードゲーム、ね、スマホのアプリのゲームやってるんですけど、非常に熱心に語られてたのを聞いて、そうそうそうっていう僕もね、すごくね、同意というかね、僕ももっと話したいっていうね、ハースストーンめちゃくちゃ面白いんですよって話をしたくて、ただちょっとね、今回は、ポテコさんに説明するような形でやった方がいいかな。ハースストーンっていうカードゲームがあるんです。もちろん無料です。で、それが本当に奥が深くてね、面白いんですよ。まあ、ハースストーンの良さは、境目線引きの方で熱心に語られているので、ぜひそちらをご覧いただき、お聞きいただけたらなと思うんですけれども、僕はアメリカサーバーでやってるので、もし新しく始められる方いたらアメリカサーバーで、ね、登録していただけたら僕と一緒にバトルとかできるんで、ね、連絡 DM とかいただけたら全然ID とか教えるんで、お願いしますね。はい。アジアサーバーもあるんですけど、そのね、鶴丸さんがアジアサーバーでね、ちょっとサーバーが違うと対戦できないんですよね。そうなんですよ。一回一から作り直さないといけないんです、アカウントを。ね、ちょっと僕はアメリカサーバーでさ、一番最初、日本語版出る前にアメリカサーバーで登録して英語でやってたんで、ちょっとそうなんですよ。まさかアジアサーバーが後からできるとは思わなかったんで、ちょっと悔しいんですけどね。って感じですね。それが一個と、あとですね、まあ、パズドラとか、モンストとかはもうみんなやってるじゃないですか。ね、それはまあまあ省きますわ。で、僕が一番おすすめしたいアプリ、というかまあ、ちょっとこっからディスになってしまうかもしれないんですけど、スマホのアプリとかって、結局なんかストーリーとかもどうでもよくなるじゃないですか。わかんないですよ。わかんないですけど、なんか結局ガチャだけあって、強いキャラ引いて、なんていうんですかね。で、結局ストーリーないがしろにして飽きるみたいなパターンが多いと思うんですけど、僕が最近ハマってるアプリで、ブレイジングオデッセイというアプリがあるんですけれども、これがね、面白いんですよ。まあ、何が面白いって、 まあ普通の RPG です。普通の RPG で、ストーリーがね、面白いんですよ。まあ、ベッタベタですけどね。ベッタベタなんですけど、まあ一応流れを整理しますと、まあ主人公のね、青髪の主人公がいて、その主人公があの、昇魂士っていうね、なんていうんですかね、役職というかね、昇魂士という、なんていうんですかね、勇者とかじゃなくて、昇魂士、何回昇魂士っていうねんね、昇魂士っていう召喚士みたいな感じですね。死んだ人の魂を召喚して、一緒に戦うっていう、まあ、戦わせるっていう主人公なんですけれども、過去の英雄とか、こう、過去に、まあ、こんな、過去にいたモンスターとかを召喚して戦うような形なんですけど、まあそれがですね、僕がね、伊達政宗とか、日本にいる偉人とか海外にいる偉人を召喚するとかではなくて、その、ファンタジーの世界の中にいる元、五聖剣の一人、誰々とか、まあもちろん獣人とか、獣の民とか、いる獣人、なんか、もうすごい狼みたいな獣人とか、まあ、いろんなキャラクター、オリジナルキャラクターを召喚して戦うんですけど、まあ、その、キャラクターが全部フルボイスなんですね。戦闘シーンのみは。戦闘シーンは全部、て、いやと、うらっと、あみたいな感じでついてて。で、なおかつ、そのキャラごとに技のモーションが全部違うんですよ。で、武器も全部違いますし、技のモーションも違うし、覚える技も全然違います。で、まあ、まあ、ありがち、4人パーティーを組むんですね。キャラクター自分の持ち魂っていうんですかね。4体のキャラで作って、あとは1人フレンドで、みたいな形なんですけど、まあそのバトルシステムはコマンド制で、まあ通常攻撃か、もしくはまあドラクエとか、ファイナルファンタジーで MP を消費しての、特殊攻撃であったりするんですけど、まあキャラクターがね、何パターンかいまして、アタッカーっていう攻撃重視のキャラとか、ディフェンダーっていうこう、隊列の前に達して、敵の攻撃を受けるキャラとか、あとヒーラー、回復役ですね。と、あとサポーター、防御力、守備力を、味方の、能力を上げる効果を持ったキャラクター。あとジャマーっていう敵の能力値を下げるキャラクターっていうこう、何種類かね、役職があって、そのバランスを考えてパーティーを組むのももちろん面白いんですけど、まあ、武器もそれぞれレベルアップとかできたり、まあ、ありがちなんですね。ただ、動きがヌルヌルでっていうのと、敵の描写、敵のね、動きのモーションも面白いんですよね。例えば、ザコのゴブリンがおったとしても、ザコのゴブリンも技何個かありますし、技のモーションも違うし、で、たまにそのね、ボス戦になると敵の召喚士とかが出てきて、まあ、ごめんなさい、ちょっとバラバラになっちゃった。ストーリーを説明しますと、主人公は召喚士なんですけど、記憶を失ってるんですね。で、とある村に行くんですけど、そのとある村でちょっと困ったことが起きてて、まあそれを手伝ううちに、どんどん事件に巻き込まれていく。で、自分の記憶も取り戻していくっていう話なんですけど、まあね、ストーリーの持っていき方が、フィールド探索型ですわ。こうマップをこう歩いていって、こう敵のオブジェクトっていうんですか、例えばヘビのモンスターだとそこにヘビがぴょんぴょん飛んでて、そのヘビに当たると戦闘が始まるっていう感じなんですけど、まあ、こう話を進めていくと、例えば第1話でこいつを倒してくださいって、わかりました、行きましょうって言って終わって、エンディングになって、経験値とかをもらった後に、最後おまけみたいな感じで、計画は順調かみたいなこう、謎の男の、みたいな。そろそろあの村にも奴が来る頃です。とか言いながら終わって、第2話続けますかみたいな感じで来るので、なんかそのね、普通にストーリー、じゃあこいつ次敵出てくるんかなとか、こいつ、大丈夫死ぬのとか、こう、話を、まあ、キャラクターも魅力的ですし、で、何がいいかって、そう、戦うキャラクターとストーリーを進行していくキャラクターは違うんですね。まあ、簡単に言ってしまえばポケモンみたいな感じで、ストーリーはそのトレーナーっていうんですか、主人公とかが進めていって、村のその長老とかギルドのやつとか、盗賊のやつとか出てきたり、で、帝国軍とか出てきてね。で、しかもナルトとサスケみたいに、ちょっとしたライバル的なやつも出てくるんですよね。そいつがまたいいキャラしてるんですよ。帝国軍のライバルキャラが。そいつも召喚士なんですけど。そういうね、ストーリー面でも普通にキャラクターが立ってるんで面白い。ただ、ストーリーはフルボイスではないです。ストーリーはテロップで進んでいくんですけど、まあまあ全然、普通にね、面白い感じで、 で、戦うってなったら自分の魂、自分の持ち魂を召喚して戦うみたいな。で、バトルのエフェクトも面白いんで、これはね、ちょっとおすすめですね。僕は飽きずにやれてます。外に続きは気になるんで。ただ、スタミナ制なので、このダンジョンで例えばスタミナ10使うとか5使うとかあったりして、ただね、その一体一体の魂にもその歴史があって、そいつのストーリーとかもできたりするんですよね。特定のキャラやったら。こいつはもともとこんなやつやって、みたいな。で、こいつの魂は、こういう事故に巻き込まれてこうなったとか、一個一個のね、バックボーンがね、詳細とかでも図鑑で見れるんでね、それだけでも面白い。作り込まれてるんでね。で、一番僕が、いや、一番じゃないな、もう、いっぱいあるんですけどね、僕が一番好きなのは、絵描いてる人が、おそらく一緒なんですよ。僕一番嫌いなのが、同じアプリ、同じゲーム、カードゲームとか、例えばそのファンタジーのバトルモンでキャラクターの絵が違ったりすることあるじゃないですか。なんかファンシーなちょっとロリキャラはなんか線が細くてごつい男キャラは全然絵のタッチが違うみたいな、別の絵師さんが描いてんちゃうかみたいなのがいっちゃん嫌いなんですよ。僕カードゲームとかやっててもう腹立ってるんですけど、それがなくて全部のキャラのこうなんていうんですかね、デフォルメというか、そのキャラの映画普通にかわいい、かっこいい、漫画っぽいキャラクターで、しかもヌルヌルバトルで動くという、これは面白いんですね。で、もちろんオンライン機能もついてまして、こう、闘技場みたいなところで自分のこの召魂、魂同士を4-4で戦わせたり、オフラインでですけどね、同時にプレイすることはできないんですけど、だったり、モンハンみたいに共闘もあります。でっかい強いボスがおって、そいつを、4人パーティーで組むんかな。4人4チームか。なんで合計16人で、戦うんですけど、例えば敵がこう、右手にエネルギーを貯めていると言って、こう、表示が出たら、右手を全員に集中攻撃したり、全員の攻撃力を上げて、一斉に同じ属性で攻撃したりとか、こう、そのね、モンハン感もね、普通に楽しいですね。回復させてあげたりとか。そんな感じかな。普通に、だからストーリーが面白いんで、面白いってわけじゃないですけど、ベタですけど、続きが気になる系なので、あんまりね、僕大体そういうのやったら、こう、サイドクエストっていうか、レベル上げとか、経験値もらえるとこばっかりやったりするんです。今回は普通にストーリーを進めていってますね。で、やっぱり普通にストーリーの中で強いボスが出てくるんで、やっぱり。それを倒すためにちょっとレベル上げしたり、ガチャ回したり。まあ、課金するポイントはガチャですね。やっぱり魔法石みたいな感じの。なんですけど、これは結構面白いですね。おすすめです。普通に、RPG 好きな人やったら全然楽しめるんじゃないかなと思います。なので、一回ね、最近アプリとかゲームやってないって方いたらね、ブレイジングオデッセイ、ちょっとおすすめなんで、ぜひやってみてはいかがかなと思います。あとは僕ね、最近始まった遊戯王デュエルリンクス、遊戯王デュエルリンクスをやってるんでね、僕もデュエリストなんで、またちょっとツイッターとかに ID 公開しようかなと思ってるんでね、ある程度レベル上がってきたらね。まあ、僕はメインで最近使ってるのはクジャクマイなんですけどね。クジャクマイ大好きです。あれですね。アロマタクティクスですね。香水戦術と書いて、私のアロマタクティクスは無敵よって言ってるんでね。あと海馬使った時に、そのデュエルリンクスのフィールドの中に出てくるちっちゃい女の子とバトルする、デュエルする時に、お兄ちゃん私とデュエルしてくれるのってちっちゃい子が言った時に、はははは、粉砕してくれるわって海馬言うのはちょっとシュールで面白いんですけどね。はい、ということで、いやーすいません本当にね、申し訳なかったです。ただまあちょっとね、どうしてもね、配信だけはちょっとランキングが下がるのだけは勘弁っていうことでね、とりあえず配信しとこうっていうことで、ちょっと今回コンパクトめで僕一人でやらせていただきました。申し訳ございませんでした。なのでまあ引き続きね、来週はまあポテコさんも元気になるということでしょうし、僕がこれで体調崩したら笑いもんなんですけど、ということなので、台湾の お便り、台湾関連のお便りを何個かいただいているので、そちらの方をまた読ませていただけたらなと思っております。ということで、他にもね、これからもどしどし番組のメール、ご意見ご感想をお待ちしてますので、メールアドレスの方 sebawaka@gmail.com の方まで、よろしくお願いします。またツイッターなんかもやってるので、よかったらフォローしてください。あとですね、久しぶりに宣伝、告知っていうんですか、宣伝ですね。僕らのポッドキャストに LINE スタンプがあるんですよね。実は。アートワークを変えていただいているいおりさんという方がね、僕らの LINE スタンプを作っていただいているので、番組の紹介文のところにリンク貼ってます。よかったら見ていってください。番組の僕らのね、7話ぐらいまでのね、変な面白ワードをいおりさんが抜粋して作ってくれているので、すこぶる使いにくいという評判のね、LINE スタンプなので見るだけ見ていってください。あと、そのいおりさんが、プライベートでもね、愛用、常に持ち歩いてるクマちゃんね、ミントグリーンのクマのぬいぐるみがいるんですけど、その私のヤバいクマっていう、いおりさんが作られてるスタンプもあり、同じリンク説明文とか貼ってるんでね、これは可愛くてすこぶる使いやすいということなんで、よかったらまた、見てください。ということで、来週はお二人で、僕とポテコさん二人で、収録できたらと思ってますので、またよろしくお願いいたします。お相手は、ジンキでした。それではまた次回、バイバーイ。言い忘れてましたわ。これおまけにつけますけど、僕、ね、来週ポテコさんね、戻ってきて台湾の話されると思うんですけど、来週のね、金、土、日と僕は東京の方に行って、東京コミコンというイベントに参加してきます。なんかアメコミとかゲームとかの祭典っていうイベントで、どこだったかな、幕張の方でやると思うんですけど、3日間開催ということで。で、僕そこ行ってきて、まあ、アメコミのね、そのグッズとかコスプレとかいろいろ絵とかも見たいなと思ってるんですけど、そこで、なんと、アベンジャーズに出てた、ホークアイさん、ことジェレミー・レナーさんと、写真をする、間違えた。何やねん、写真をするって。写真を撮れるチケットをなんとか入手できたので、チケットもすぐ、もう、販売開始ですぐポチって押して、すぐ買ったんで、ハートロッカー、アベンジャーズでおなじみのジェレミー・レナーさんと、ハリウッドスターと、ちょっと写真撮っていきたいと思うんで、またその様子もね、まあ、来週行くから、再来週、いや、でも、再来週は来週撮るから、まあ、またちょっと近々話せたらなと、思ってます。東京コミコンについてね。